たらじ。
お聞きの放送はきたらじです。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。見えませんね、もちろんラジオですからね。はい、きたらじ第2回目が始まりました。前回第1回目聞いていただいた方ありがとうございました。今回初めましての方、初めまして、ようこそ闇の世界へ。闇ですよね。はい、ということで、まあ、闇の世界きたらじをお届けするわけですが、前回第1回目聞いていただいた方からは、まあ、良くも悪くもコメントをいただきまして、いくつか質問もいただきましたので、まあ、今回はそういうことにね、答えていけたらいいなと思っております。まず一つ目ですけれども、きたらじの名前の由来ですね。まあ、このきたっていうのがどこから来てるのかっていうお話です。ということで、まあ、いきなりですがここでクイズを出題します。1問目、まあ、1問しかないんですけど、きたの由来は何でしょう。5択の中からお選びください。1つ目、北猛火の北。2つ目、北海道の北。3問目、北朝鮮の北。そして 4問目、まあ、選択肢ですね。4番目が北朝霞の北。そして5番目が北アイルランドの北です。もう一度言いますね。1番目が北猛火、2番目北海道、3番目北朝鮮、4番目北朝霞、5番目北アイルランドです。お決まりでしょうか。じゃあ答え合わせいきましょう。1番目の北猛火を選んだ方、ハズレです。残念。ただこの放送を聞いてる中で北猛火が分かる人はどれだけいるのかっていうお話ですね。栃木県の猛火市の猛火駅のちょっと先の一つ先の駅が北猛火駅なわけですけれども、知ってる人どのぐらいいるのかなっていうお話でした。はい、残念。では2番目、北海道を選んだあなた、気温18度、最低気温が7度、ラッキーアイテムは手帳です。ということで北海道いい線来てるんじゃないですかね。まあこれはクイズなのか占いなのか天気予報なのかという話ですが、まあこのラッキーアイテム手帳ということで、皆さん来年の手帳は決めましたかというか、もう買った人いらっしゃいますかね。もう本屋とかね、文房具屋さん行くと手帳がいっぱい来年の並んで、カレンダーもいっぱい並んでると思いますけど、私は見つけまして、来年のやつも今年と同じ、引き続き県民手帳でいきます。あれ、県民手帳、道民手帳じゃないのって話でも、道民手帳あるんですかね。一応うちの地元は、まあ、北海道北見市ですけど、まあ、去年使ってるやつと同じので、栃木県民手帳っていうのを使いますね。あらら、あらら。でもなんか地元によってはないところもあるらしく、はい、一応話の種にはなると思いますので、ぜひ地方から来ていらっしゃるお友達とかいたらば、話題にしてみてください。うちの地元こういうのがあるんだよつって。ちなみに栃木県民手帳は去年から緑の表紙と赤の表紙が出まして、この赤の表紙っていうのはもちろん有名なイチゴがね、テーマになってるんですけれども、2色の展開してます。して今年も、まあ、私は去年に引き続き迷った挙句緑にしました。はい、で、まあ、情報量がねすごいので、実用的な情報からちゃんとカレンダーのところに大安ともびきが入ってるっていうのもポイントですし、なんでしょう、県内でやる催し物、お祭りとかさ、いろいろああいうのが伊豆やんのっていうのもちゃんと大体の目安載ってるので、すごい役に立ちますね。と、まあ、予定の話で言えば、まあ、そこに小山の花火大会とか花火の大会、お祭りとかも載ってるんですけど、今朝のニュース見てたら来年、再来年か、2020年の時の花火大会、そこでやる戸田板橋のさ、共催の花火大会とかあんじゃん、あれはね5月にやるらしいですよ、今朝の情報だと。で、なんでかっていうと、オリンピックでいつも通り8月とかにやっちゃうと警備員が足んなかったり、ほれゴタゴタすっから、5月にやっちゃうべっつ話みてえだわ。うん、で、あと他の花火大会も隅田川なんかも2週間ぐらい早くなるらしいし、なのでいろいろ、まあ、行くっていう時はね、予定をいろいろ考えてみるといいと思います。まあ、手帳を新しくしながら、まあ、その花火の話は2年後なんですけど、まあ、来年の花火でもいいですしね、他のいろいろ催し物とかお出かけしたいよっていう時にはぜひ考えてみるといいと思います。はい、手帳の話にずれました。 元の話は北ラジ北の由来ですからね。で、まあ、2番北海道を選んだあなたは、まあ、北海道の北はありですよというお話でした。そして 3番目の選択肢、北朝鮮ですが、北朝鮮を選んだあなた、気温22度、最低気温15度、ラッキーアイテムはピョンヤン冷麺です。ということで北朝鮮の、ね、北も、まあ、候補にありましたが、まあ、選択肢、答えにはなってますので、今回の模範解答は北海道か北朝鮮どちらかでした。正解された方ありがとうございます。おめでとうございますですね。はい。で、まあ、北朝鮮ですけれども、今やってるこの放送が、まあ、ラジオの形ですけれども、実際放送というと、まあ、テレビも含まれますよね。で、まあ、テレビとか、まあ、ラジオとかひっくるめて放送と、あと何ですかね、放送と、ちょうど今ここにあるノートの色がピンク色なんですよ。で、まあ、私は今グレーの服を着てるんですが、放送、ピンク、そして北朝鮮というワードがつながった時に、頭に何が思い浮かぶかって話なんですが、何か思い浮かんだ方いますかね。いますか。ズバリ朝鮮中央テレビってやつですよね。これね、有名なアナウンサーいらっしゃいますよね。ニュースあると必ず、あの、北の国から重要なニュースを届けてくれるアナウンサーいますね。ということで、まあ、今の3つがつながると、そんな連想もされた方も多いんじゃないかなということで、やってみました。さて、で4番目の北朝鮮は北朝鮮と漢字で書くと似てるよねっていうことを言いたかっただけです。そして5番目、日本から出たことがない私に北アイルランドが答えになるはずがありません。ということで、以上北の由来を紹介いたしました。さて、その次もう一つ質問がありまして、北の由来と、あとね、あ、そう、方言コーナーで北海道北見市出身なのに初回から栃木が出てきたのはどういうこっちゃっていう話で、まあ、北海道やった方が自然なのはね、言われてみれば当然なんですけれども、あの47分の1の確率で、まあ、栃木が当たったということで考えていただければと思います。だってさ、初回から栃木や立ち、あの、北海道やったらつまんないじゃないですかね。なので、ぜひ、ね、他の方言もね、できたら紹介していきたいので、あの、いろいろ喋りたいよっていう、方言系の話で喋りたいよっていう人はぜひ、あの、言っていただければ、あの、何ですか、いつでもお待ちしておりますので、ぜひお声掛けくださいね。はい、ということで、まあ、最初の話はこの辺で収めておきましょう。曲もちょうど終わりました。で、今日の本題に入りますけれども、どこまで常識で求められてるのかっていうお話ですね。何のこっちゃ、いきなりなんですけど、いきなりですが、なんかあれだね、めっちゃ改まって喋ってるな、これは。ので、さあ、のんびりやりましょうね。どこまで常識で求められてるかっていうことで、その、まあ、今回紹介するのは、まあ、交通、公共交通系の話なんですけど、あの、時刻表とか見たことあっかな、 あれ見っとさ、あの、電車、新幹線とかだと何系で走りますとか、 N700 系で運転とか、新型車両で運転とか書いてあるんだよ。で、飛行機のページ見ても、あの、 B738 とか B76 とか書いてあるので、まあ、普通に見たらさ、分かんないから何のこっちゃってなるわけだよ。で、まあ、その飛行機の記号の場合は和木に略称の意味、解説が載ってて、まあ、B73 って書いてあったら737だよとか、あの、76だったら、あ、767だよって書いてあるんだけど、あれはどの辺までうちらに求められてんだろうっていう、あの、知識、常識つうかさ、知ってることがどの辺まで求められてるのかっていうのは、あの、たまに気になります。はい、なんか詳しい人だったらさ、まあ、解説なしでもパッてわかるんだけど、あの、ね、年に1回しか乗んないよとか、乗ったことねえよっていう人が調べるのでさ、見たらばわかんねえじゃんということなんですね。うん。でも、あの、飛行機の形の話は、まあ、その、何型ってあっけど、たまにニュース見てると、良くも悪くも、まあ、ニュースで飛行機の話が出ると、必ず、あの、メーカー名と型式が言われます。まあ、悪いと、あの、飛行機でもう事故があったとかいうときは、ボーイングの何型機がとか、エアバスのなんちゃら機がどうしましたとも言うし、新しいのが出ると またその何ニュースで紹介した時はエアバスの350が登場しましたとかいうことで出ます。だからそれで聞く程度は、まあ、頭に入るのかなとか思いますよね。で私も、まあ、最初全然知らなかったんですけど、やっぱりそのニュースとか新聞で見る程度は分かってたんで、あボーイングとエアバスがあるんだなみたいな感じで、あの JAL の工場見学とか行くとめっちゃ丁寧に教えてくれるんで、興味ない人も行くとあのすごい空見るのが楽しくなると思います。はい、空港行ってもね、あの展望デッキでこう見てるの結構楽しいんですよ、あれなんでおすすめです。はいですね。でもあれ時刻表の話まで出たんで、飛行機だと時期によってあのやっぱりお盆とか、ね、正月の帰省時期に重なるといつも小さい、あの小さい飛行機なんだけど、それに応じて大きいの用意したりとか、737が777になるみたいなのはあります。あとだそれは新幹線とかも一緒ですよね。普段短いやつが長くなるとか、あ本数が増えるみたいなのはありますね。うん、でこの間飛行機といえば知ったのが、あの当日券があることを初めて知ってですね、あの前々からこう予約をしなくちゃ乗れない乗り物だと思ってたんですよ。そしたら、まあ、学生ぐらいかな、二十何歳ぐらいまでだと JAL、ANA あたりはあの当日券が買えるらしくて、結構あの値段そんな変動しないみたいですよ。なので、まあ、予定を、ね、きっちり組んでどっか行って組んだってなると難しいかもしれないけど、ただ単に移動ポンって飛んでのんびり来てんだっていう場合は、当日空きがあればね、予約はできないから当日空港行って空きがあるってなれば買えるらしいです。で、うん、おすすめらしいよ。そういう大手を使うとしたらね、格安航空だと安い時はのセールとかで買えば本当に安く取れるし、まあ、前々からそれは予約取れるので、基本的に、まあ、予約あの予定を細かく立てたいって時はいいかなとも思いつつ、遅れやすいっていうのもあるので、まあ、その辺は注意をしてみてくださいってことですね。一方、まあ、新幹線もさっき話ちらっと出たんで言いますが、形やっぱりどの辺まで求められるんだろうねということで、今あの東日本の新幹線だと E5 緑色のやつとか、赤い秋田行く E6 とか、あの辺は型式をなんかでっかくさホームのポスターとかに書いてアピールしてるので、その辺は知らしめたいのかね、もう知ってて当然みたいなのがあるのか。でもさ、70、80のじいちゃんばあちゃんには絶対届かないですよね。あの今の子供は、小さい子供とか行ったさ、こう和学かもしれないけど、基本ちょっと難しいかなっていうことですね。はい。で東海だとなんだっけ、あのあっち山陽新幹線かな、あっちで今500系って、昔のあの鼻のさめっちゃ尖った青いやつがピンク色でキティちゃん塗装で走ってるらしいんですね。あれがトンネルからこう出てくる瞬間を写真撮ってる人がいて、すごい迫力あるらしいですよ。で最初はあの公式の発表がさ出た時は、似合わねえだろって話だったんですけど、意外に出てみると似合ってる、可愛いっていう話でした。でそれその前まではあのなんかエヴァンゲリオンっていうやつかな、なんか紫と黄緑みたいな配色の塗装してたっぽいんですけど、それが今度キティちゃんで可愛らしく走ってるらしいですので、まあ、向こう方面に行かれる方いらっしゃいましたら見てみてください。あとあれかな、形の話で飛んで、埼玉つうか西武鉄道っていうのがなんか池袋からね都新宿かありますけど、あそこで今ぐでたまっていうキャラクターをラッピングした電車が走ってるみたいなんです。で、まあ、1回乗ったことあるんですけど、たまたま来て、で元々の白いあの電車も結構何見た目可愛らしく作ってあるんですけど、 丸っこくで、ドアのあのドア横のさ椅子ってこう横かがれんじゃん、壁みたいなのがあって、あそこがこう卵型っぽく作られてるんですよ元々。そしたらうまくぐでたま電車を使ってて、あそこに卵型のラッピングシールをベタッとそのまま貼っちゃった、あれを丸々使って卵型にしてて、うまく使ったなって思ってるんですけど、でそこであのもっと詰めてとか、なんだっけな、座りたいみたいなちょっとしたこうほのぼのする文字が入ってて、まあ可愛いって思う人も多いんじゃないかと思います。まあね、 疲れてる時にそれ見たらなんだこのってなるかもしれないけど、まあそれは意見には個人差がありますというところでしょう。はい。あと、まあ、さっきの飛行機にまた戻ってですね、さっき777がとか言いましたが、あれのまではいいんですよ。その777とか737767みたいなとこまでいいんですけど、詳しく調べるとあの後ろがあるらしくて、737の800とか、私的にはあの800とか700のどうやって意味つけてるのかが分かんないと。そうで、ボーイングの787だと、まあ、最新のやつで日本の ANA が世界で初めて入れたっていうやつなんですけど、787のダッシュ8910で3展開してんのかな。で、胴体の長さっぽいんだけどね。まあ、787のすごいのは、何、部品、機体の部品の3割ぐらいは日本製なんですよ。世界で飛んでるやつの、1機あたり3割部分、だから胴体の真ん中辺の胴体は日本で作ってて、で愛知県なんですね。愛知県で作って、で輸送もさ、組み立てはアメリカでやるわけですよ。でもさ、世界でそっちこっちの工場で作って、日本だとどこ、あれ川中かな、どこだっけな、どっかの、まあ、あの辺のほれ中京工業地帯だから、あの辺の工業団地で日本の有名な会社が作って、でそれを専用の飛行機で運ぶんですね。セントレア中部国際空港から運んで、アメリカのどこだ、エバレットとか組み立て工場に持ってって、シアトルとかかな、で組み立てて、まあ、世界 の、 その航空会社に売り飛ばすっていう仕組みなんですね。で、そうですね、なんでその名古屋の中部国際空港行くと、たまにその超巨大な飛行機の翼とか胴体を運ぶための飛行機に会うことができるという話で、一回行ったんですよ、それを狙って。ちょっと夏休みに、そしたらたまたま来ない日で、まあ、いつ来るか公表されてないんで、ネットでこうね、レーダーとか見れば飛んでるっていうのは分かるんですけど、明日来るよとかっていうのは基本分かんないから、予定立てんのが大変で、1週間ぐらい張んないとダメかなとか思いつつ、さすがにそれはね、日程的にお金的にも無理だから、まあ賭けで行ったんですね。そしたら、まあ、来なかったという。多分行くね、夜行バスの中でまだこっちにいる間に飛び立っちゃって、ああこれは来ないなって思ったんですけど、でまあね、写真撮るとかしても暑かったので、夏場だったから嫌になっちゃったんですけど、で観光もせず帰ってきたっていうね、空港の中適当に散策して帰ってきたっていう、まあ、そんなのもあったんですが、まあ、下見ということで、まあ、次機会があったらね、ぜひ今度は見たいなと思うところでありますね。あれね、セントレアは、うん、いいね、あそこのね、展望デッキがすごい充実してた、まあ、人気もあるらしいんですけど、あとあそこなんか夏とかだとさ、空港の展望デッキで盆踊り大会とかやるらしいよ。太鼓とかちゃんと準備して、すごくない？やぐらか、やぐら準備して、提灯も張り回してね、やってるらしいよ。セントレア の、 ツイッターあるんですけど、公式のいいですね、毎日今日はこんなのが来てますとかさ、今日の天気はっつっていろいろ報告してくれてて、面白いですよ、あれ、景色とかも上がってて。ということで、まあ、空港の話と、まあ、鉄道の話をちょっとお届けしました。常識を超えた話をちょっとしてしまいましたね、と言って詳しいわけでもないんですが、とりあえず、まあ、どこまで求められてるのかなっていう問題提起をちょっとだけね、皮切りに、話を進めてみたという次第でございます。再びこの音楽が出てきました。さあお待ちかね、今日の方言のコーナーです。さあ今日はどこが出るんでしょうか。47分の1、はい、ズバリ今日の取り上げる方言は栃木県です。引き続きよろしくお願いします。ということで、まあ、今日もね、前回に引き続き栃木弁をお届けするわけですよ。さあ今日お届けするのはこちら、シャラス、シャル。 ということで、まあ、シャラス、まあ、もともとシャルかななんですけど、その辺をお届けしたいと思います。使い方はそこの段ボール箱をシャラせとか、邪魔だかそれシャラせみたいな言い方をします。わかりましたかね。どかすっていう意味ですね。あともう一つ、これ今のは物に対して言ったんだけど、もごえしゃってろ、もごえしゃってろっていう言い方、これだとまあ人に対して無声どいてろという意味になりますので、まあどかす、どくっていう意味で使います。シャラス、シャルですね。はい、まあ、もごえしゃってろっていう時のもは無声がもになるっていうのでちょっと変化してますね。でまあ実際に実用的な場面ではこの程度の速さで言いますね。リスニング力が試されます、栃木弁のということでした。でまあ今回もいくつかね、おまけを紹介していくと、日がすという言葉があります。テロテープ日がすとか、ベタベタ壁にシール貼ってあって、でほれみっともねえから日がせとか言います。剥がすって意味が、歯がね、剥がすの歯が火になるっていうことで、そんな使われ方をします。剥がす、絆創膏もまあ剥がすときは剥がすっつうし、うん、イーストの東とは全く関係がなくて、剥がす、うん、シール剥がすとか、まあ大体剥がすときにそういう使い方をしますね。してあと一つが聞かね、この間多分手が忘れちったっつって、なんだっけやって考えて思いつかなかったやつの一つがこれかな、聞かねで、言うごど聞かねっていう言い方と、薬が効くの、まあ言うごどを聞く聞かないのやつと、薬が効くの聞くとか、まあそういう聞くなんですけど、そこにまあ意味が加わってて、聞かねと、聞かね、まあそれ、まあ、薬が効かねずきも効かねっていうしね、言うこと効かねずきも効かねって言うんだけど、まあ、ここで紹介するのはそれでは足りないだろうっていう意味なんですね。まあ、お金時間が相手が言ってるのを聞いて、いや絶対それじゃ足んねえよという意味で使います。詳しく言うと、詳しく使うか、まあ、例だな。例は、まあ、次の会話を聞いてみましょう。それいくらで買ったの？300円だ。いや300円で聞かむやそれ、というこんな感じです。でまあ相手がね、買ったものを300円で買ったんだって言ってっけど、どう考えてもこっちから見たらば、それは300円で買えない、1000円ぐらいすんじゃねえのっていう時に、300円で聞かむや、300円以上すんだろうという、まあ、意味合いが加わって、なんちゃらで聞かめって言います。同じように、まあ、時間の場合もそうですね。こっから駅までどのぐらいかかるや、歩って10分だな、10分で聞かめやで、こういう感じ、まあ、10分で聞かめやつってから、まあ、10分以上かかるんだろうとこっちとしては思ってるわけですね。まあ、向こうは10分で行けるって言ってんだけど、いや行けめやそんではということですね。そういう時に、いやそれ以上かかるんだろうみたいな時に、なんちゃらで聞かめという使い方をしますね。はい。でまあ最後、ふたげる、これは使う場面が今ねえかもしんねえね、マジ場の人はよ。ふたげる、わかっかな、火ふたげるとかね、お風呂ふたげるっていう言い方をします。このふたげるは火を模して、まあ釜、かまどで火を燃やすつか、まあそういう時は火もそっつっちゃうんだけど、まあお風呂だな、お風呂ふたげる、火もして、今のガスだの電気の風呂じゃなくて、火もして温める風呂のごとですね。その時に使うんだわ。お風呂の下にこう釜みたいなのがあって、そこで五右衛門もまあふたげるっつうのかな、さすがに今五右衛門はほとんどねえと思うけど、マギークベでお風呂もうすぐお風呂温める、お風呂沸かすっつうのか、お風呂沸かすのがあんだよ。でその時にまあ ヒフタゲルとかをフロフトゲルフトフロフタゲルって言います。でもまあ今はほとんどこれは使うめね、ここらでは山ん中行けばあっかもしれないけどほとんど使わねえと思いますね。フタゲルで、まあヒーモスってさっき言ったけんと釜でなんだ料理っつうかさ、米ふかしたりなんか茹でたりするのに釜戸があんだよ。あれ平成かまどっつうのがあんだけどさ、釜で、あれ来年年号変わったらまた新しいの売んのかね。平成ってあの釜の木くべとこにこう掘ってあんだよ字が。あれ来年さ新しい元号になったら平成ダムやな。であれ昭和かまどがあったっつったんだっけな、忘れちった。ね、平成かまどどうなるのか注目ですよこれ。あのコメリとかああいうホームセンター行くと多分売ってっから、ほんで見てみてくださいよ。でマギダのなああいうのもたまに売ってべ、端の方にああいうの見て、うん、平成かまどがねどういう風になるのかっていう、これは今思った新しい視点ですけど楽しみですね。平成のまま売り続けるのか新しい年号でやるのか、はたまたやめてしまうのか、うーんもったいないな。ぜひいろいろ、まあ、需要はねあるんですよね。なかなかが、まあ、このマジバニとわかんねえんだけど山の方行くとあんだよ。でそろそろ海外かなみたいな話もあったりして、で年とつくとやんねえかなっていうのもあんだけど、いいねやってなっけど、あのずっと使えるわけではねえんだね。やっぱり何年かでこう交換するようなんだと、なんか、まあ、海外ペッツの人もいるわけなんだ。うん、なんそれでどうなっかだね。うちなんかでもね昔はあの、まあ、実家とかばあちゃんがでよやったんだ、あの文字付きすんのに、まあ、機械なんだけんと釜でほれ文字米をふかしてやったりしたよ。で学校なんかも釜をあのほれじいちゃんばあちゃんがある人なんかからこうかき集めて、かまどあれをかき集めて学校であの組み立ててかまどでやったんだわ。確か文字付きだなんつってよ、小学校の時やったね。うんね、ほれなかなかいねえからやっぱ集まんねえんだわな。うん、その何人目からもらっつうか借りるっつってもね。ほんでもまあ何とかは知らん時はあってやったような気がしたな。校庭で火もししてよ、まあ、あの父兄の人らがこうやんだけんと、でその脇でこう見てて、あの薄きねで学校は継いだんだわ。まあさすがにうじはこうやんねんけど、学校でやんのは薄きねでやって、うん、継いだりしたね。ということで、まあ今日の方言のコーナーをお届けしました。他の方言のね、紹介しとこれやとか出て喋るっつう人はぜひ、お声かけくださいませ。以上方言のコーナーでした。さて北ラジ第2回そろそろお別れの時間となりました。ちょっと長めに喋って今回30分コースでお届けしております。いかがだったでしょうか。まあ何喋っかなと次以降は未定でございますけれどもね、寒くなってきまして11月がいよいよスタートしましたね。まあ今月はあれか、中間通過後半娘祭があって埼玉大的にはお休みになるんですかね。お休みじゃない、まあ、文化祭の人は文化祭だし放送も非公開でなんかやるらしいし、まあ、そんな感じでお楽しみくださいませ皆様それぞれで、まあ、12月になったらねそろそろ忙しく なるし多分なんだかんだってだからまあ今のうちにやれることはやりたいなと思いつつやれないまま年を越すというのが見えている北でございます。さあ、まあね、これからこういうことやってほしいとか、また質問でもいいですし、ありましたらば、お伝えくださいませ。宛先はこちらです。もちろん見えません。一応ね、指さしてこちらですってやるんだよ。けど、まあ、もちろん見えないです。ということで、あります。ということで、また、良い一日をお過ごしくださいませ。では以上、北ラジ第2回をお届けしました。